23時を過ぎた都内某所。地下へ続く階段を降りて扉を開けると、そこは洗練された大人たちが集まる社交場。エグゼクティブがここでしか語らない人生のストーリー。今夜はどんな会話が聞こえてくるでしょうか。エグゼクティブナイトキャスト、
こんばんは。エグゼクティブナイトキャストへようこそ。 MC の春七海です。今週も前回に引き続きこの方が来てくださっています。久保彩さんです。
こんばんは、ありがとうございます。
はい、先週に引き続き来ていただいたんですけども、ちょっと自己紹介改めてお願いします。
はい、株式会社メタモル4の久保彩と申しまして、はい、経営コンサルティング業を営んでおります。
はい、
お願いします。
お願いします。前回ですね、あやさんが経営コンサルタントの会社やってらっしゃって、はい、その設立した時のきっかけだったりとか、いろんな会社さんを見て来られたっていうね、はい、過去のお話とかをちょっといただいたんですけども、今回はですね、あやさんが今スタートをされた、はいはい、経営者塾、これについてちょっと深くお話を伺っていきたいと思います。はい、こちらですね、経営者塾っていうのはその経営者さん、はい、先ほど前にね、トップの方が変わらないとやっぱり会社って良くならないよっていうお話があったので、はい、そういった経営者の方の課題を解決するための何か塾みたいなものだと思うんですけれども、はい、これを始めたきっかけは何だったんでしょうか。
そうですね、もともと私、前回も少しお話ししたように、弊社のコンテンツで、もともとは研修屋さんだったのに、研修なんかね、中小企業やってる暇も時間もお金も暇と時間もない、時間もお金もない、忙しすぎる、
はいはい、
でそういう会社さんは、でも会議はやっぱやる必要があるので、その会議をきちんとやること、きちんとというか、その会議が、意味があって結果が出る会議にすることがもう、そもそも研修と紐づくなと思って、人が育つ会議というのをファシリテートすることをずっとやってるんです。で、それをやっていく中で、なぜそれが有効かというと、ダニエル・キムさんという方が言ってる成功の循環モデルっていうモデル図があって、
あるんですね。
彼らは研究をして組織が成功していくためには、こんなことが必要ですということを言ってるんですが、ちょっとだけご説明しますと、結果が出るためには行動を変えなきゃいけない、で私たちも今日素晴らしい配信するためには、我々がちゃんとそれに伴った行動を取らなきゃいけないじゃないですか。でその手前に行動、いい行動を取るためにはポジティブな思考が必要であると。でここもお互いが、七海さんと私がやる気ないねとか言いながらやらず、ここに情熱と思いとポジティブな気持ちで向き合う。
なかったらね、それできないですからね。
すごい結果が出ますよね。その手前に関係性があるという図なんですね。関係、思考を、行動、結果と。で要は、私も今日ね、七海さんとここに、昨日も七海さん素敵だなと思っていて、
褒めすぎです、
本当に。で七海さんはなんか私を褒めてくださるんですけど、これが表面的じゃなくて、お互いにいい関係だと絶対いい結果が出ますよね。でそれを早く、なるべく早くやっていくために、関係を作る場所のもう最たるものである会議っていう場所を、良い状態にしていこうっていうことをまず組織の中でやっていたんですね。
なるほど、
ここまでは大丈夫ですか。
会議っていうのはやっぱりそういう関係作りのために大切な場なんですね。
そうなんです。そういうふうに思ってらっしゃらない方、会社さんもすごく多いんですが、そこで関係の質上げて、思考の質も上げて、行動の質変えるから結果が出る。でも通常の例えば営業会議だと、なんで結果が出ないんだ、行動変えろの、それの繰り返しだけだと、ラットレースみたいになっちゃって全然楽しくない。
そうですよね、結果が出ないことだけを、
そうなんです、
ここどうにかしろって、そこだけ責められても、
そうなんです、
結局結果出るようにならないっていう。
そうです、そうです、
うん、
でだからその本当に意味で長期的に結果が出て存続可能な組織を作るっていうのが私のミッションなので、そこをやってるんですが、じゃあこの関係っていうところももうちょっと細分化できて考えると、まずは自分との関係性っていうのがあるじゃないですか。
自分との関係性、
でめちゃくちゃ自分のこと大嫌いな人が結果を出すって難しいわけですよ、 燃え尽き症候群みたいな結果の出し方できますよね、自分を犠牲にした結果の出し方、うんうんうん、でも長い目で健康的に人も元気にするような組織が存続していくような結果を出すのが難しい、
うん、
で自分との関係性が良い状態で、うん、ご家族とかお友達とか、うん、もう少し近しい人との関係性、うん、でその先に、うん、職場の関係性や社会との関係性っていう風に関係性もこうちょっと段階がありますよね。で塾の形でやろうと思ったのは、うん、研修じゃないんですね、はい、私の経営者塾って、
はい、
研修だとどっちかというとその関わる人みんなの関係性みたいなことが出るんですけど、うんうん、自分との関係性をちゃんと見直して、
はい、
そうで経営者は意外に忙しいから、うんうん、そんなことにやってられない
いやなんか自分を見つめ直す機会になりますよ ね、 そうですね、こういうところに来るとなんかこう一からっていう感じですよね、うん、ほんで自分との関係性 で、 なんか自分のこと嫌いだったら何もうまくいかないしっていうものはものすごくこう基本的な大事なところですよね、うん、なんかそこを見直すこう余裕とか時間とかってやっぱり取ろうって思わないといけないけど、うんうん、 でもそこがすごく大事だっていうことですね、うん、そうですね、
だから自分会議の時間っていう感じです、うん、自分会議の時間、
はいはいはい、
ただ私は別にマインドセットだけやってるわけじゃない、なんか自己啓発系の何か怪しいことをやってるわけじゃなくて、うん、そうは言ってもみんな直近の解決したい例えば人事制度であったり、うん、採用であったり、はい、売上アップであったりあるので、うん、そこはこう両輪のようなイメージで、はい、直近課題の解決もしつつ、はい、でも長期的な強い組織を作っていくために、うん、社長が勉強できる時間作りっていうのが重要だなと思っていて、
は
い
は
い、そうなんです、
まさにこう両輪っていう感じなんですけれども、そのなんか両輪の例えば左側が最初の自分との関係性作りとか、そういったもう基礎的な部分だとすると、その両輪の例えば右側がこう実際会社のまあ経営とか業務をしていく上でのこう前に進むための力みたいなところだと思うんですけど、そういうのは具体的にどういうことを学んでらっしゃるんですか、うん、皆さんは。
そうですね、まず片側の方で言いますと、うん、
はい、
片側のその、自分のとの関係性作りみたいなところで言うと、うん、本当になんでどういうふうに生を受けて、うん、自分がどんなモチベーションを持って仕事に取り組んできたか、うん、生きてきたか、
うんうん、
あとは家族や、職場の中での家族や学校や、はい、まあ、会社に出るまでの役割、うん、どんな役割を担ってきたかっていうことが分析できるように、うんうん、本当にありとあらゆる、うん、コンテンツやシートやワークシートが用意されていて、
はい、
私が何かこうご指導差し上げるというよりは、うんうん、もうみんな自分たちで黙々とワークをやって自分で気づいていく、とにかく自立していけるところをサポートしたいんですよ。もっと駆け出しの頃は、
うん、
私を愛してくださって私を信頼してくださる、うんうん、その依存関係でやっていった時もいっぱいあったと思うんですけど、うんうん、今それがもう必要なくなりましたよね、はい、その方が自分で学んでいけるコンテンツ、うんうんうん、
なるほど。
そうですね、うんうん、もう片方のやり方系のところというのは、はい、もう組織によって本当に課題が違うので、
うんうんうん、
今の現状がチェックできるシートをお渡しして、はい、うんうん、そこからじゃあ何に取り組んでいきましょうかということで、うん、本当に本当は良くないんですよ、本当はコンサルタントはこれに特化してますと言わなきゃいけないんですが、
うん、
お客様の課題に応えてるうちにどんどんどんどんコンテンツは広がっているので、うんうん、それはある意味何でも、
はい、
何でもお答えできるというか、
はい、もうそれぞれ課題が違いますもんね。
そうですね、
もう同じじゃないから、
ね、
幅広くそれに対応していくっていうことですよね。
あり方のところはある意味、うん、みんなやらなきゃいけないことは同じだと思います。あり方なので、はい、向き合わなきゃいけないところは、でも、やり方のところは本当に百社や百様だし、うん、
はい、
経営の一番面白くて大変なことは正解がないこと、う
ん、
は
い、あ、深いですよね。
深いですよね、
本当に深い。それは
なんかそんなでも経営者やりたいですかってみんなに問いたい、うん、地獄ですよって、誰も正解がないよって、ね、
うん、もうそれは本当に経営者としてもこうどこに向かえばどれを成功というのかとか、なんかその定義も人によって違いそうですもんね、
う
ん、会社を大きくすることなのかとか、
うん、
こうみんなが幸せにやれることなのかとか、いろいろありそうですもんね、
うんう
ん、いやなんかすごく深い世界だなっていうのを本当に果てしないなっていうの
がね、うん、
感じますよ。
私欲張りだからどこかだけにすればいいのにね、うん、なんか人が育つ会議とかすごく売りやすくて分かりやすいじゃないですか、
はいはいはい、
でもなんかそれだけやってても変わらないもんね、うんうん、って思ってます。
だからやっぱりこう個別指導というか、うん、この個人に合わせたカリキュラムがあるっていうのはだからっていうことなんですね。
そうですね、だからいいんですよ、ちゃんと自分で宿題持ってってやってくださればいいんだけど、うん、日常の空間を離れるっていうことも経営者すごく大事じゃないですか、うんうん、
あ、はい、
そうだから わざわざ出向くとか、うんうん、まあ、今本当にズームになっちゃうことも多いですけれども、うんうん、やっぱり自分会議の時間をどれだけ経営者は取れるかだと思うんですよね、うん、はいはい、強制的に、うん、あのそれをやっていく。でも年間で月に1回来れて年間で60万ぐらいだから、経営者の投資としては全然当たり前の額じゃないかなというふうに思ってます。
すごいですね。本当に聞けば聞くほど奥が深い世界なんですけれども、あの私一つちょっと疑問に思ったんですけれども、はい、うん、これってやっぱり経営者にはすごく必須のスキルだと思うんですけれども、あの今自分であの仕事をしていきたいっていう人はおそらく今後も増えていくんだろうなと思うんですけども、はい、ね、あのあやさんがおっしゃったそのまず自分の基礎的なところを固めるっていうようなところだったりとか、まあ、どうやって経営者がこの事業をね進めていくかっていうところ、なんかこれは経営者だけに限らず自分で仕事をしていきたいって思う人にだったら誰にでもあの必要なスキルなのかなって思ったんですが、いかがですかね。
本当にもうおっしゃる通りだと思います。私あのもともと自分が個人の事業主でやっていた時に、あの横浜女性起業家スケアっていう女性の起業家が学べる会を立ち上げたり、今もそれももうでもだから十何年前だと思うんですけど、今鎌倉ポジティブ会といういろんな経営について学べる会もやってるんですけど、それは別に経営者だけじゃなくていろんな方がお見えになるんですが、あのこれから本当にまさになんか自分軸が求められる時代だと思うので、もうありとあらゆる人に来ていただいてあの全く問題ないし、多分たくさんの方の役に立てるコンテンツになっていくなっていう、はい、なんかそんな確信とかワクワクがある今ですね。
ああそうなんですね、うん、やっぱりいろんなそういう経営社会とか、うん、あの女性の経営者の会とかも主催されてたりとかして、まあ、いろんな方見ていくと、あのご自身で仕事されている方とかもいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、うん、やっぱりそういう方にもいろんな課題があるわけですよね、
うん、そうですね、うん、で特にあとこれから起業を考えてらっしゃる方とかのご相談を受けることもすごく多いんですけれども、うん、やっぱりなんか人生の決断を自己責任で生きていくっていうことだと思うんですよね、うん、だから経営者も人のせいにもコロナのせいにもできないし、うんうんうん、そう自己責任で生きていきたい、で自分も幸せにしながらそう社会の中に役立つものを提供していきたいっていう方には本当にお役に立てるかなと思ってますね、
うんうん、じゃあ本当に幅広くやっぱりお仕事を自分でやっていきたいっていう方にも、はい、あのぜひこちらですね、あの大事な内容なので知っていただきたいようなこととかをね、はい、教えていただけるっていうことなんですね、はい、あーすごい、なんか今日も本当に内容が盛りだくさんでなんか感動しました。
ありがとうございます。たくさん引き出してくださって奈良美さんがありがとうございます。
ということでですね、今回あの経営者塾のことについて、はいはい、たくさん聞いてきましたけれども、これちょっと今聞いてる方であの興味があるっていう方、はい、どちらにアクセスしたらいいですかね。
そうですね、ですね、ホームページもございますし、はい、ホームページからお問い合わせいただいても結構ですし、うんうん、コクジーズとかでも記事を出しておりますので、はい、何かどうしたらいいのかな、ホームページで分かるようにしておけばいい
ですね。そうですね、うんうん、じゃあホームページの何か検索ワードとか、
はい、そうですね、メタモルフォー経営者塾でやっていただくとページが出てくると思いますので、
はい、
はい、ぜひぜひぜひ、
はいはい、こちらの番組の紹介文にも URL 貼っておきますので、はい、ぜひこちらからもチェックしてください。ということで、あやさん2回目もありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとまだもうちょっとお話聞きたいので、はい、次回もぜひあのお願いしていいですか。
ぜひぜひお願いいたします。
はい、ありがとうございます。それでは次回もよろしくお願いします。
お願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エグゼクティブナイトキャスト
ということで、改めて今回も久保あやさんにお話を伺ってきました。いや本当に経営には正解がないっていう言葉本当に深いなと私も思いました。なんかこうでもだからこそなんかちょっと追求したら終わりがなくて、なんかそこに面白さもあるのかなとか、なんかそんなことも感じましたね。ありがとうございました。さてここでキャリースタジオからのお知らせです。キャリースタジオでは企業様のポッドキャスト番組の制作を承っています。あなたのそして会社のオリジナル番組を配信してファンや顧客業界に向けてアピールしませんか。訪問型の収録でオフィスがあっという間にスタジオに、ラジオ放送に比べ価格もお手軽にスタートが可能です。もっと詳しく知りたいという方は番組の紹介文にある URL よりアクセスをお願いいたします。さて次回も引き続き久保あやさんにお話を伺っていければと思います。ぜひお楽しみに。それではおやすみなさい。